マルコの福音書11章の22節をお開きください。マルコの福音書、今朝は11章の22節です。私たちは今、イエス様の最後の1週間を学んでいます。日曜日にイエス様はロバの子に乗ってエルサレムに入場されました。それは柔和な方として来られたことの象徴でした。群衆は上着や木の葉を敷いて、ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、そのように叫んで自分たちの王としてイエス様を歓迎しました。イエス様も救い主としてご自分を公に表されました。月曜日、宮に入り、宮の中で不正に商売している人たちを追い出しました。そして両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、こう言いました。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。それを聞いて祭司長、律法学者たちはどのようにしてイエス・キリストを殺そうかと相談しました。今日はその続きです。11章の22節から25節をご一緒にまず朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ、はい。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。今朝は短くここまで一緒に学んでいきたいと思います。聖書を解釈するときにとても大切なことは、文脈を理解する、前後関係の中で、聖書を理解するということです。いつの話なのか、誰が誰に対して何を話したのか、どうして、なぜそれを話したのか、でそれをよく考えて、このどういう状況で語られたのか、それを抜きにしてこの箇所を理解しようとすると、全く聖書が教えている意図とは違う方向に勝手に行ってしまいますので、そこだけはいつも気をつけないといけません。で、ここの背景はイエス様はここで祈りについて教えておられます。で、ここはイエス様が十字架にかけられる最後の週、火曜日の話です。日曜日にロバの子に乗ってエルサレムに入場され、そして月曜日は宮で不正に商売している人たちを追い出し、そしてここは火曜日のことで、イエス様と弟子たちは朝早くベタニアの村を出てエルサレムに向かう途中でした。で、通りがかりに見るとイチジクの木が根まで枯れてました。で、ペテロを思い出して言うわけですね。先生、ご覧ください、あなたの呪われた木が根まで枯れて枯れました。で、マタイの福音書の21章の20節には、どうしてこうすぐにイチジクの木が枯れたのですかと弟子たちは驚いていったって書かれています。どうしてこうすぐに枯れたんですか。木がすぐに枯れるっていうことは人の力ではできないことです。木がすぐに枯れたのは神の力が働いたからです。ではどのように神の力が働くのか、それは祈りによってということです。神は私たちの祈りに応えてご自分の御心を表されます。ご自分の力を表してくださいます。それでここでイエス様はペテロの質問に答えて祈りについて教え始められるわけです。祈りは神の力を私たちの生活の中で体験できる方法です。誰も神を見た者はいません。 でも見えないから存在しないのではなく、神は存在しておられます。自然界を見れば神の圧倒的なこの創造の御業に私たち驚きを隠せないわけで、そして私たちの生活の中で具体的に体験するその一つが祈りであるわけです。祈りが答えられることによって、確かに神は今も生きておられることがわかります。で、この弟子たちは今まで何もイエス様の名によって神に求めたことはありませんでした。なぜならこの3年半イエス様が彼らといつも一緒にいて彼らの必要をずっと満たしてきたわけですよね。お腹が空いた時のあの5000人を養われたように、イエス様は5つのパンと2匹の上で彼らを養うという奇跡をなさるわけです。で、嵐の中で彼らは死にそうになってたわけですが、漁師の彼らが驚くほどの、びっくりするほどの、もう船が沈んでしまう、どうすることもできない。で、それをイエス様は言葉一つで嵐を鎮められるわけですよね。で、守り、彼らを導いてこられたわけです。しかしそのイエス様がもうすぐこの世を去っていきます。彼らはもはやイエス様を見なくなります。今まではそばにいて彼らの必要をいつも助けてたわけです。でもその方がもう見えなくなるわけで、この後彼らに必要なことは祈ることでした。私たちもそうですね。私たち肉眼でイエス・キリストを見た人は誰もいないわけです。でも私たちはこの方が生きて働いておられること、復活されたことをよくわかるわけですね。信仰を持つ前は分かりませんでした。でも信仰を持ったと確かに神は生きておられる、今も働いておられる、祈りが叶えられることによってそれがわかるわけで、でそれでイエス様はここで効果的な祈りについて4つのことを教えられました。で、第一に22節でイエス様は弟子たちに答えて神を信じなさいと言われました。神を信じなさい。でイエス様に敵対するユダヤ人たちも神を信じていると言ってました。神を敬っていると言ってました。しかし彼らは口先だけで、その心は神から遠く離れていました。で、週に2度断食し、人を助けるという良い行いもし、また祈りも欠かすことはありませんでした。朝の9時、12時、3時と彼ら決められた祈りの時間があって、それを欠かさずにずっとやってたわけですが、でもそれは宗教的に熱心に見せるためより形のものでした。儀式的なものであり形式的なものでしかなかったわけですね。彼らの心は腐敗し堕落していました。で、前回見たように宮の中で不正な商売をしているさせている、そのことで明らかであるわけですね。さらに神を信じていると言いながら、神が使わされた救い主イエス・キリストを彼らは完全に拒んだわけです。で、拒むだけではなくて、このあとイエス様を殺そうと相談して、実際にそのことをもう数日後には実行してしまう、そのことからもすでに明らかであるわけですね。それはちょうどイチジクの木でと同じであったわけです。前回学んだようにイチジクの木は何の象徴でした？このイスラエルの象徴だったわけですね。葉は茂っていましたよ。外面的には立派でした。神殿も大きな立派なものが立っていましたが、でもそれは外側のものであって内側は何の実も結んでない、実がなかったわけです。霊的な実をイスラエルは結んでいませんでした。イチジクの木の目的は葉が茂ることではありませんね。どんなに葉が茂ったとしても実を実らせない限りはイチジクの木としての目的を果たさないわけです。同じように神が私たちに望んでおられることは霊的な実を結ぶことです。ではどうしたら実を結ぶんですか？答えは何なんですか？イエス様はここでおっしゃったわけですよね。神を信じなさい。神への信仰がなくては、神様が望んでおられるような 実を結ぶことはできません。ですからまず神を信じなさい、そのように言われた。そして神が使わされた救い主イエス・キリストを信じることです。そうすれば多くの実を結びます。イエス様はマタイの、ごめんなさい、ヨハネの福音書、ちょっと一緒に開きましょうか。今のところ押さえていただいて、ヨハネの福音書の15章を開いていただけますか。これは十字架にかかる前の晩、最後の晩餐で弟子たちだけを集めて、イエス様がいろんな素晴らしい教えをなさったことの一つですね。ブドウの木でイエス様をご自分と弟子たちとして私たちとの関わりをこのように言われました。15章の5節のみを一緒に読みましょうか、はい、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。自然界の原則がそうであるように、ブドウの木に枝がつながっていれば当然、枝は実を結ぶと同じように、私たちはこの枝であると、キリストがブドウの木であると。で、実を結ぶためにはとてもシンプルなことで、木につながる、とどまるということですね。そうすれば多くの実を結ぶとイエス様は言われました。でも離れてしまうと当然それは枯れてしまうわけで、何もすることができないということです。さあ戻りましょう。キリストを信じた者の結ぶ実は、御霊の実です。それは愛であると、ガラテの5章の22節には書かれています。具体的には、神を第一に愛するようになります。そして自分を愛するように、隣人を愛するようになります。また清さの実がなります。イエス様が愛であり、また清い方であるように、私たちもこの方とにつながっていれば、この方の性質である愛の性質に変えられ、そして清さの実を結ぶということですね。さらにはこの方の福音を伝えるわけですから、その実、いわゆる宣教の実を結んでいきます。で、それだけではなくして、行いによって救われるわけではないんですが、今まで悪い行いをしていたのがこの方につながるわけですが、当然その行いも良いように変えられて、良い行いの実を結ぶし、義の実を結ぶし、その他多くの良い実を結ぶようになります。そして神を信じていること、信頼していることの表れが祈りなんです。神を信じてないと祈りませんね。信頼してないと祈らないわけです。どうしてですか？祈らなくても自分でできると、自分を信じて、自分以外の何者には頼ろうとしないわけです。でも神を信じた人、神に信頼している人は自分の力の限界をいつも知ってます。自分を超えた存在、自分よりもはるかに知恵があり、力があり、信頼できる方、この神に向かって祈るわけですね。神に助けを求めます。神に知恵を求めます。守り、そして導きを求めます。私たちの信仰そのものに力があるわけではありません。すべての力はこの神にあるわけです。ですから私たちはこの神を信じ、信頼し、神に祈るわけです。私たちの信仰はこの神にかかっています。では神はどういう方なんですか。聖書は神は天地万物の創造主だと教えています。たくさんの神々があるのではなく、神は唯一だと教えています。そしてこの方は何でもできる方、全能の神だと教えています。さらにこの方は全てを知っておられる方、全知の神であると教えています。そして私たちに関心を持たれ、私たちの全ての必要を満たしてくださる方だと聖書は教えています。で、私たちの生活の中で、良いことが起こってほしいわけですが、そうでない悪いことさえも神は全てのことを働かせて益に変えてくださると聖書は教えています。このように神は良いことをしてくださる方です。詩編の103編で詩編記者はこのように歌っているんですね。主は憐み深く情け深い、 怒るのに遅く恵み豊かである。詩編103編の8節です。このように聖書は神について私たちに知らせています。あなたはこのことを知っているでしょうか。そしてそのことを信じて祈っているでしょうか。効果的な祈りをする人は神がどのような方かを知って神を信じ信頼して祈ります。ですからまず神を信じ神に信頼して祈ってください。そうすればあなたの祈りは効果的な祈りとなり多くの実を結びます。第二に効果的な祈りは心の中で疑わずただ自分で言った通りになると信じることです。23節でイエス様はこう言われました。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わずただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。イエス様はここで何を教えておられるんでしょうか。私たちの言葉に力があり私たちの告白するその告白に力がある、そのことを教えているんでしょうか。そうではないですね。私たちのそのような力はないわけです。ゼロですよ。しかし神は何でもできる方なんです。神にとって不可能なことは一つもないとルカの1章の37節でガブリエルはマリアに言いました。神にとって不可能なことは一つもない。神は全能な方、何でもできる方です。で、神は御心が天で行われるように、天においては神の国においては神が望まれることが全て行われているわけです。その点で行われている通りに神はご自分の御心がこの地上で行われることを願っておられます。ですからこの神をまず信じることですね、信頼すること。そしてここでイエス様は疑わずにただ言った通りになると信じるならその通りになるとおっしゃったわけですが、神様はご自分一人で技をなそうと思えばそれもできるわけですけど、ご自分一人で働くのではなく私たちにも神の働きに参加すること、協力することを良しとされているわけです。私たちは神を信じています。そしてその神が何でもできることを知ってそれを信じているわけです。で、神は御心が天でなるようにこの地上でも成したいわけで、それは神を信じている者たちを通して私たちがその信仰の応答をすることを良しとされている。神が成したいことを神は私たちを通して働きを成したいわけで、ですからキリストを信じた私たちの口から発する言葉っていうのは大切な道具になってくるわけですね。私たちの言葉に力があるのではなく神に力があって、私たちがこの方を信じ私たちの発する言葉っていうのはそういう意味で大切になってくるわけで、そして心の状態がどういう状態であるか重要なわけですね。なぜなら言葉は心の中から出てくるからですね。で、23節のこの山に向かってっていうのはオリブ山のことだと思われます。で、物理的な山を動かすよりも山のような問題でも信仰によって解決されるっていうことです。人生の中で起こる問題、自分の力ではどうすることもできない山のような問題が起こります。しかしその時こそ信仰を働かせる時ですね。まず神を私たちは信じます。 神に信頼するわけです。そして心の中で疑わないことです。ヤコブの一章の6節にはこう書かれています。ただ少しも疑わずに信じて願いなさい。少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりませんとあります。心の中で疑わない、じゃあ疑わない代わりにどうするんですか。ここでイエス様はただ自分の言った通りになると信じることです、そうすればその通りになりますと言われました。例えば使徒の3章でペテロとヨハネが生まれつきの足のなえた人を癒した記事が書かれています。で、彼らがいつものように午後3時の祈りの時間に宮に向かうと、美しの門という門の前に生まれつき足のなえた40歳ぐらいの男の人が2人に施しを求めました。で、2人はその男を見つめて、私たちを見なさい。そのように言うと、この男の人は2人をじっと見つめて、何かもらえるのかなっていうふうに見つめていたって書かれています。するとペテロがこう言いました。金銀は私にはない、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなって踊り上がってまっすぐに立って歩き出した。そして踊り出して神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていったと書かれているんですね。で、ここでペテロはまずこの男が癒されることは神の御心だと心で信じました。で、彼をじっと見て私たちを見なさいって言った時に、この男もじっと見るわけで、この男に信仰があることを見て取ったんでしょう。神も癒すと信じ、この男も信仰を持って見上げ、そしてペテロは口を開いたわけですね。信じたことを口を開いてイエスの名によって命じたわけです。歩きなさい。そこに神が働いて奇跡が行われました。で、それを見てた人々はみんな驚いたわけです。しかしその後ペテロが言ったことは何と言ったのか、彼はこう言ったと書かれているんですね。なぜこのことについて驚いているのですか。みんな驚いてたわけです。すごい奇跡が起こったわけです。生まれつき歩けない人が歩けるっていうことです。なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さかにとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。人々はペテロが何様かでもあるかのように見てたわけですよ。歩けない人を歩けるようにした。ペテロが言ったことは、私の祈りがそうした、私の力がそうした、私の信仰深さがそうしたと彼は言わなかったわけです。なぜこういう目で、そういう目で私を見つめるんですか。なぜ私がやったかのように、私に力があるかのように、私のこの信仰深さがそうしたかのように私を見るんですか。そういうことはありません。私がしたのではない、イエス・キリストの皆が、その皆を信じる信仰のように神の力が働いたことを彼ははっきりと知り、そのことを人々にはっきりと明かししたわけです。信じたことを言葉にしたときに神の御心ですから、それが実現したわけです。しかし一番の奇跡は病気が癒されることではありません。永遠の命を得ることです。私たちが救われたのも福音を聞いて心にまず信じましたね。聞かないと信じることできないわけです。 聞いて、ああ本当だ、信じてみよう、それで信じて、で心で信じたことを口で告白したわけです。イエス・キリストは私の救い主です、主です、そう信じて私たちは救われました。ローマの10章の10節に、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと書かれています。神の御心は全ての人が救われて真理を知るようになることです。ですからあなたの家族が救われること、あなたの友人が救われること、それも神の御心ですかって聞く必要ないわけです。聖書は全ての人が救われることを神は望んでおられると書いてありますから、これが神の御心ですから、そう信じることですね。でも私たちは疑いやすいもので、あの人はちょっと難しいんだよね、でもそう思わないっていうこと、疑わない、信じて、そして口を開いて神の言葉、福音を語ってください。それは神の御心ですから、あなたが信じて語ればその通りになります。その人は救われます。で、すぐに救われる人もいれば、頑固でなかなか信じない人もいます。後に救われることがあるかもしれません。すべてに時があるわけで、私たちに必要なことは信じて語り続けるということですね。また私たちの生活の中で起こるいろいろな問題にもこのことは適用できることですね。人間関係、健康、経済的なこと、仕事のことなど、神は私たちの生活の全般に関心を持っておられます。私たちが救われるだけではなく、救われた者たちが神を賛美し喜んで生活することを神は願っているわけで、でも実際私たちの生活の中には信仰を持った後も当然のこととして問題が起こるわけで、問題のない人などいないわけです。でもその時こそ神を信頼し、心の中で疑わずに信じる心を私たちは持ちましょう。そして疑い、不平不満、怒り、否定的な思い、そして悪い言葉はすべて捨て去りましょう。その代わり同情心とか柔和とか愛とか感謝の心、キリストの言葉を心の内に豊かに住まわせましょう。何を話すにせよ、何をするにせよ、主イエスキリストの御名によってそうしなさいと、コロサイの三章においてパウロは進めています。キリストの名によってする、キリストの名によって話すということは、キリストの名によって私はこの悪いことを言いますという人はいないわけです。私はイエス様の名によってこの悪いことをしますという人はいないわけで、キリストの名によってするということは、それにふさわしく良い行いをし、良い言葉を語るようになるわけです。そうすれば神の御霊が御言葉と共に働いて、神の御業が行われます。第3に、効果的な祈りは、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じることです。24節でイエス様は、だからあなた方に言うのですと言われました。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。祈って求めるものは何でも、何でもと聞くとすぐに私だけでしょうか、皆さんもそうでしょうか。何でもと聞くと自分の欲しいものっていうのは私たち思いませんか。何でも欲しいものを求めなさい、そうすれば神はそれをしてください、そういう思い違いをしやすいものですが、しかしここでイエス様が誰に対して言われたことなのか、そのこととても重要なことなんです。から文脈、前後関係で聖書を理解しないといけないというそういうことなんですが、ここでイエス様は誰に言われました？群衆に対してではなく、弟子たちに対して言われたわけです。 ペテロが、イチジクの木が枯れました、どうしてすぐに枯れたんですか。それに対してイエス様は、神を信じなさい、そうすると実を結ばないことはないわけで、神を信じると実を結ぶわけです。そして疑わないで言った通りになると信じなさい、信じること。さらにここでは、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさいと弟子たちに対して言われた。群衆がついてきたのは自分の欲しいものを叶えてもらうためでした。彼らはいつもパンがタダでもらえること、それが彼らの関心事であったわけです。イエス様の言葉に聞こうとしない、イエス様に従ってきたのは自分の利益のためだったわけです。で、自分の利益が叶わないと分かると、十字架につけろ、のぞけのぞけ、そのようにすぐに心を翻してしまうような人たちでした。で、時々信じたら、信仰を持ったら病気が治るとか、すべてが繁栄し祝福することを強調する人たちがいます。でも、そのことが実現しないとどうなるんでしょうか。そういうふうな誘い方をすると、その人はそれを期待するわけですから。病気が治らなかった、神は私の祈りを聞かなかった、神は私を愛していない、その人たちを信仰から離れさせてしまう。しかしイエス様はそのような動機づけをして人々を招いたことはありませんでした。むしろこう言われましたね。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を何でした？捨てっておっしゃった。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさいとおっしゃった。キリストの弟子は自分を捨て、自分の十字架を追ってキリストについていく覚悟ができた人たちです。イエス様は多くの奇跡を行われましたが、一度としてご自分の欲望を満足させるために奇跡を行ったことはありませんでした。いつも人々を憐れみ、かわいそうに思って、そして人々の必要を満たすために奇跡を行われました。そして父なる神の御心に従い、十字架の死に至るまで従い続けられました。で、このあとゲッセマネの園で、祈られるわけですが、先にちょっと見てみましょうか。左側開いていただいて、14章行くと、イエス様が捕らえられる前にゲッセマネの園で地面にひれ伏して祈るイエス様の言葉が書かれてますが、14章の36節、またこう言われた。鍵括弧一緒に読みます。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。父なる神にできないことは何一つありません。何でもできる方です。で、イエス様の願いはこの後、どうぞこの杯を私から取り除けてください。杯を取り除けてもらうことがイエス様のここでの願いでした。杯は私たちは何度も学んでいるように神の怒りでした。これ本来私たちが受けなければいけない罪の怒りを神は私たちに負わせることを良しとせず、身代わりとしてイエス様にその怒りを、杯を飲んでもらうことだった。苦難を受けることでした。イエス様の願いは、この苦難を通らずに、苦しまずに、十字架にかからずに、もし私たちを、あなたは私を救う道があるのであれば、 十字架以外に、身代わり以外に救いの道があるのであれば、そうしてください。これがイエス様の願いだった。でも十字架以外に私たちを罪から救う方法はありませんでした。良い行いでも、どんな宗教でも、道徳的に良いことをしたとしても、人助けをしたとしても、いくら祈ったとしても、私たちの罪は残るわけで、罪の支払いが必要でした。そのためには罪のない方が代わりに死ぬ必要がありました。イエス様が祈られたのは、しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。自分の願いではなく、神の御心がなるようにと祈られました。このイエス様の祈りが私たちの最高の模範なんです。ですから、さあ戻りましょう。祈って求めるものは何でもっていうのは、私たちが望むような、願うような、考えるような、この自分の欲望を満たすためのものではないっていうことがよくわかるわけですよね。神の御心にかなうことなら何でも叶えられるっていうことなんです。神を信じなさい。そして疑わずに、そうなると信じなさい。そうすれば何でもなる。よし、私はこれを願ってるから、これをしてほしいから、これが私の願いだから、こうなるんだ、神様こうしてください、絶対こうです、私たちはそのように思うわけですけど、でもそれは何でもっていうのは神の御心なら。じゃあ私たちの確信はどこにあるんですか。ヨハネはこのように言ってるんですね。ここもすいません、もう一箇所開きましょうかね。手紙の方ですね、今のところ押さえて、第一ヨハネ5章の14節、一緒に朗読したいと思います。14節、はい。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。何事でも、どんなことでも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの神に対する確信は、私たちがどんなことでも神の御心にかなう願いです。ですから、祈りにおいてとても大切なことは何なのか、それは自分の願いを神に伝えるのそうなんですが、その願いが神の御心にかなっているかどうなのかということなんですね。で、それがかなっているならば、その願いを神は叶えてくださるということ、それが私たちの確信なんです。さあ戻りましょう。神は私たちの必要のすべてをご存知です。あなたの心は神との平和を持っているでしょうか。そしてあなたが願っているその願い、祈りは神の御心にかなう願いでしょうか。もしそうなら、祈って求めるものは何でもすでに受けたとどうぞ信じてください。そうすればその通りになります。最後に第4に、効果的な祈りは誰かに対して恨み事があったら許すことであるということですね。25節、また祈って祈る、立って祈るとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。イエス様はおっしゃいました。許すことはキリストを信じた者の特徴の一つです。神から許されたことを本当に知った人は、他の人も許せるようになります。で、許すことの大切さをイエス様はこう例えで教えられました。ある人が王様に6000億円の莫大な借金をしました。でも彼はそれを返すことができませんでした。で、王はその人に、返しなさい、自分の妻を、そして子供たちを、 さらにあなたの財産も売って全部返済するように、そのように命じました。それで彼はひれ伏して、どうかご猶予ください、時間ください、そうすれば全部お支払いしますと言いました。返せるんでしょうか。返せないほどの莫大な借金だった。それで王は主人、かわいそうに思って彼を許し、借金を全額免除してやりました。気前のいい王でした。ところがその人は外に出て友達に会うわけです。で、彼から100万円の借金をしている友達に会いました。少ない額ではありません。100万というのは大きな額です。しかしその人が王から許された数千億円と比較をすればわずかな金です。本人にとって大きなお金なんです。でも自分が許された借金からするとわずかなものです。ところがその人はその友達を捕まえて首絞めて、返せよ、借金返せ。で、友達は言うわけですね。ひれ伏して、ごめん、もうちょっと時間くれ、そしたら返すから。そのように言って頼んだわけですが、彼は承知せずに借金返すまで牢屋に投げ入れました。で、それを聞いた人たちが王様に伝えるわけです。で、王は彼を呼びつけてこう言いました。悪いやつだな、お前があんなに頼んでやったからこそ借金全部を許してやったんだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を、友達を憐れんでやるべきではないのか。こうして王は怒って借金を全部返すまで彼を牢屋に閉じ込めました。イエス様は、あなた方も心から兄弟を許さないなら天の父もあなた方にこのようになさるのですと、その例え話で言われました。この例えが教えていることは、自分が許されたのなら他の人も許しなさいということです。自分が許されたのなら他の人も許しなさい。聖書は、私たちは皆神に対して返すことのできない莫大な罪の借金を持っていると教えています。しかし神は私たちをかわいそうに思い、罪の借金を全部帳消しにしてくださいました。それがキリストの十字架です。イエス様は十字架の上でこう祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないのです。誰のために祈られたんでしょうか。あなたのためなんです。私のためなんです。何をしているのか自分でわからない。好き勝手なことを私たちはして生きていました。でも聖書の福音を聞いて神の愛を知って立ち返ったわけですね。神はキリストの十字架によって私たちの全ての罪を許してくださいました。ですから自分がただで許されたのなら他の人も許してあげなさいということです。しかし頭で分かっていても許すことっていうのはとても難しいことですよね。動かすことのできない山のようなもの。確かに相手が悪いこと、悪いでしょうね。ひどいことを言われた、ひどいことされた、それで自分はこんなつらい思いをしている。あなたにはわからないのよ。確かにそうですね。心の苦しみはその人しかわからない。本当の意味では その人自身しか苦しみをわからないし、喜びもその人しかわからない。でももし許さないなら、心は蝕まれていく。いつもイライラします。そのことを思うと怒りが出てくる。で、体の不調が起こり、そして精神的なダメージも受けるわけです。ですから聖書はあなた自身のためにも許すことを勧めているわけです。感情的には許したくないでしょう。でも私たちが従うのは自分の感情ではないわけです。神の言葉に従うわけですよね。意思を働かせて許します。そう口にしてみてはどうでしょうか。そうすればやがて感情もついていきます。そして心から許すと、心の内あったこのわだかまりっていうか山のような重荷もの取り除かれて、心が軽くされていくと思うんですね。どうぞ思い起こしてください。神はあなたのことをすべて許してくださったということ。イエス様はあざけられました。椿をかけられました。鞭打たれました。殺されました。イエス様が恥ずかしめられ、苦しみを受けられたのは私たちの罪が許されるためでした。あなたは自分の罪がすべて許されたことを知っているでしょうか。もし許されたのなら、同じようにあなたも他の人を許してあげなさい。誰が言われたんですか。私たちのすべての罪を許された方、ご自分の命を投げ出したイエス様の言葉であるわけです。そうしてあげなさい。そうしてあげなさい。なぜですか。あなたの祈りが神の前に聞かれるためなんです。あなたのためにそうしなさい。あなたの祈りが妨げられないために、許さない心があると、祈ってて神の前に、神様私を許してください、あのことこのこともこうしてくださいって言いながら、その神の前に他の人が許してないことを許さないということ、先ほどの例え話と同じある。あなたの祈りが聞かれるために、許すこと、またあなたが神から祝福を受けるためです。祈りは神の力を解放するものです。神を信じ、神に信頼しましょう。心の中で疑わず自分の言った通りになると信じましょう。私たちに力があるのではなく、神に力があって、神は私たちと共に働きたいわけです。私たちはそれに応答するわけです。そして祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じましょう。自分の欲望ではなく神の御心を私たち祈るものになりましょう。最後に、誰かに対して恨みがあったら許しましょう。障害物、罪があっては神は私たちの祈りを聞くことはできません。許すこと、とても大切なことです。そうすればあなたの祈りは効果的に働きます。そして神があなたに願っておられる豊かな良い実を多く結ぶことができるわけです。それによってあなたは幸せになり、何よりも神の御名があなたを通して、あなたの身を見て人々が神様を信じたからあなたはこのように変えられた、そのように言って神の御名が崇められるためです。この神に栄光がありますようにお祈りします。天の父なる神様、どうぞ私たちがいつもあなたを信じ、あなたに信頼し、そしてあなたの御心を祈って、あなたが天で御心がなされているように、この地上でもあなたの御心がなるように、私たちはそのことを願うものです。私たちの確信はそこにあります。どうぞ私たちがいつもあなたの御心を求めて歩めるように助けてください。そして許す心、信じる心を私たちにお与えください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。